ちは。京都エスペラント会がお送りするエスペラントって何の時間です。今日は新しく生まれたエスペラントの単語というテーマで、京都エスペラント会の相川節子がお話しします。私たち京都エスペラント会はエスペラントという言葉を勉強しています。エスペラントは一人の人が作った人工語ですが、私たちはこのエスペラントで普通に喋ったり読み書きしたりして使っております。エスペラントが作られたのは実は1880年代です。日本で言えば明治時代になります。ですから当時のエスペラントには、例えばテレビとかコンピューターとかいう単語はありませんでした。では人工語であるエスペラントでは、そういう新しい単語を表すのは、そういう新しい事物を表す単語は誰が作るのか、今日はそのお話をします。例えばコンピューターという機械が普及し始めた頃、それはこれまでなかったものですから、エスペラントでこの機械をどう呼ぶかは決まっていません。それを決めるのは誰だと思われますか？何か審議会のようなものがあって、偉い人が決めると想像なさるかもしれません。でもエスペラントにはそういうシステムはありません。答えを先に言いますと、コンピューターをエスペラントでどう呼ぶかは、エスペラントを使う人たちの手で自然に決まるのです。まあ、コンピューターが研究所とか大きな企業で使われ始めたその時代、エスペラントの雑誌では何種類かの訳語が並行して使われていました。ある人はコンプトーロと言い、別の人はコンプテーロと言い、さらに別の人はコンプティーロと言っていました。またそういう単語とは別の発想でコンピューターをエレクトロニーカツェルボという人もいました。エレクトロニーカは電子の、ツェルボは脳みそ、つまり電子頭脳という言い方です。しばらくこれらいくつかの単語が並行して使われていました。そしてこれらの単語を雑誌で見た人とか、自分宛ての手紙で見た人、あるいは話を聞いて覚えた人は、それぞれ自分がいいなと思った訳を真似て使って広めていきます。いろいろな人がそれぞれの判断で訳を選んでいくと、そのうち自然にどれか一つに収束していくのです。コンピューターの場合はコンプティーロという言い方が多数派になりました。このように新しい単語や表現を決めるのは一部の偉い人たちではなく、エスペラントを使っている私たち一般大衆なのです。このことは日本語のような自然言語であっても、エスペラントであっても全く変わりません。新しいものが出現すると、新しい単語や表現ができます。それがある程度広まってから、その言葉が辞書に収録されます。こういう過程も他の言語とエスペラントでは全く同じです。まあ、コンピューターの場合はいくつか候補があって自然に一つに収束しましたが、たまたま最初から候補が一つだけだったという例も結構あります。その一つがウイルスという名前です。エスペラントではウイルスをヴィルソというんですが、ウイルスは英語ではバイラス、ドイツ語やスペイン語ではビールスというのですが、エスペラントに取り入れるとこれはヴィルソという名前になりました。エスペラントには名詞、つまり物の名前は50音のオダンの音で終わるというルールがあるので、ウィルスじゃなくてヴィルソなんですね。また単語のアクセントは後ろから2番目の音節と決まっていますので、これもヴィルソの根拠です。実は先にお話ししたコンプティーロも、最後の音は50音音図のオダン、アクセントは後ろから2番目というルールに従っております。まあ、ウイルスとコンピューターの話をしましたが、例えばもっと新しい言葉、ブレイクスルー感染だとか暗号資産だとか、こういう単語もエスペラントにちゃんとあって雑誌で使われております。今日は新しい単語をエスペラントでどうやって使い始めるかというお話をしました。話は変わりますが、今日12月8日は日本が太平洋戦争に参戦した日です。エスペラントは平和を願って作られた言葉なので、 私たちも平和のためにできることをしていきたいと思います。さて、京都エスペラント会では毎週学習会を行っています。水曜日は午後2時から4時まで、土曜日は午前10時から12時までです。会場は五条西の東院上がる西側のエスペラント会館です。今はスカイプも併用しています。電話でのお問い合わせは075-343-3120、343-3120です。それではエスペラントでさようならを。 This レビード。